お疲れ様です。週末の練習、日差しが強くなってきましたね。ちょっと休憩しませんか？
本当にお疲れ様です。最近グラウンドの隅で他の保護者の方と話していると、どうしてもチームの今後みたいな話になっちゃうんですよね。
わかります。うちのチームも部員がギリギリで、この前も歴史ある近所のチームが閉部したっていうニュースを見て、他人事じゃないなって胸が締め付けられましたよ。
あのニュース私も見ました。何十年も続いてきた場所がなくなるって、卒業生や地域の親御さんにとっては本当に寂しいことですよね。でも記事を読んで少し考え方が変わったんです。
どんな風にですか？
今までは昔からの伝統を守らなきゃってことばかり考えていたんですけど、それだけじゃ今の時代子どもたちは集まらないし野球を続けられないんだなって気づかされたんです。
なるほどね。確かに昔ながらの厳しいルールとか親の負担が大きすぎるやり方だと、今の共働き家庭にはハードルが高いですよね。僕も野球未経験だから、最初はその空気感に圧倒されて尻込みしそうになったのを覚えてます。
そうそう、だからこそ最近注目されているポニーリーグの全員秩序とか、新しい運営の形ってすごく希望があると思いませんか？野球を諦めない場所をどう作るかっていう発想、
いいですよね。勝利至上主義も一つの形だけど、それだけじゃ野球じゃない。子供が試合に出て楽しさを実感できれば、自然と野球を好きで居続けてくれる。それが結果的にチームの存続にもつながるっていうサイクル、すごく納得感があります。
そうなんです。それにもし今のチームが苦しくなっても、合同チームを組んだり地域のリソースをうまく使ったりして柔軟に動くことだってできるはずですよね。環境は与えられるものじゃなくて、私たち親が知恵を出し合ってデザインしていくものなんだって背中を押された気がします。
確かに、グラウンドが使えなくなった時に自分たちで交渉して場所を確保したっていう親御さんの話、あれは痺れましたね。僕らもただ当番をこなすだけじゃなくて、もっと前向きにどうすればみんなが楽に楽しく野球を続けられるかを話し合ってもいいのかもしれません。
ですよね。完璧なチームなんてないし、不完全な現状をどう楽しむか、それが親の腕の見せ所かもしれません。もしよかったら、このテーマに書かれた記事一度読んでみませんか？これからどうやって子供と野球に向き合っていけばいいか、ヒントがたくさん詰まっていて少し心が軽くなりましたよ。
ぜひ読んでみます。一人で悩むよりこうやって話すと少し勇気が出ますね。ああ、そうそう、この音声コンテンツ AI が読み上げているから、時々パ発音が変だったり読み間違いがあるかもしれません。そこはご愛嬌ということで、笑って聞き流してくださいね。
本当ですね。機械が読んでいても中身の熱量は伝わってきますから。さあ、そろそろ子供たちの様子を見に行きましょうか。今日も一日楽しんでいきましょう。
はい、行きましょう。